ウィキペディアを参考にお送りいたします。皆さんこんばんは、野木らひ歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、映画テンガラモンは大変素晴らしい映画でしたね。
そうですね、我が心の師匠坂本龍馬先生も出てきまして、キラキラっとした笑顔が似合うお二人が長崎の町中を走る。二人が走った地面から湧き出るキラキラ星が二人を追いかけるザコ星さんに当たって弾けてキラキラーン、キラキラーン。
五代才助といえば、朝ドラ朝が来たで有名になった五代様ではないでしょうか。
そうですね。でもあのドラマでは五代才助の偉業はほとんど紹介されていません。歴史好き以外にも五代才助を知ってもらうための入門映画として見られれば100点の出来だったのではないでしょうか。
大河ドラマの主人公になると一気に注目度は上がり、書籍や紹介番組も増え、新資料の発見にもつながり、本当はこうだったんだという歴史学がアップデートされていきます。悲しいかな、五代才助は大河ドラマの主役になっておりません。主役級の扱いも受けておりません。これからなのだと思います。新資料の発見により、本当は剣豪だったと判明した坂本龍馬のようになるのは、まだまだ先のことだと思います。主役ではないにしろ、取り上げられることで、日本人初の新婚旅行は坂本龍馬ではなく、実はこの人だったのではないか、と新説が飛び出し、話題を振りまくことになった偉人が小松立脇です。篤姫で準主役になった人ですね。はい。それまではおまけ的な存在だったのに、実は切れ者で、もっと長生きできていれば、総理大臣も夢じゃなかったお人なのです。そういう舞台に上がることすらまだ許されていないのが五代才助なのではないでしょうか。今年は渋沢栄一に注目が集まります。渋沢栄一イヤーになることでしょう。去年は、というか今年にかかってしまいましたが、明智光秀でした。光秀といえば三日天下。織田信長に虐げられ、その恨みが募って謀反に及んだというのが一般的な説。しかし、取り上げられることで単独犯ではなく、後ろに朝廷がついていたとか、家康と組んでいたとかの説も浸透してきて、ドラマでも、それなりの関係を築いていきます。そして、なんと、最終回では、明智光秀は実は生きていた?という説を匂わせるシーンで終わります。これって、明智光秀天界創造説を取り入れてるってことですか?もちろん、天界創造になって家康に仕えたという話は、まだまだとんでも扱いですが、可能性としてはゼロではありません。ちゃんと、アップデートされてきているんですね。とんでも説とはいえ、これから皆さんに知ってもらうためにはかっこよく描かなければいけません。有名人とバンバン絡めないといけません。政界から経済界まで広く名が知れ渡っていたということをわかりやすく裏付けるために、その世界の有名人との絡みが必要になってきます。そこでこの映画で登場するのが坂本龍馬、伊藤博文、岩崎弥太郎です。坂本龍馬とはいろは丸事件で実際に絡んでおり、龍馬の味方をしています。伊藤博文とは明治になってから共に板垣退助、木戸孝允、大久保利通の3人をまとめる役を果たします。岩崎弥太郎、岩崎弥太郎って、どこで絡んでいるんですか?いやー、よくわかりません。岩崎弥太郎も最初は大阪で商売していましたから、少しは絡んでるのかな?どうなんだろう?よくわからないけど、同じ経済人、明治の経済を支えた人。この三人と個別に絡んでいたら、時間がいくらあっても足りない。映画の尺に収まらない。だったら三人同時に鍋囲んでしまえ。なんて素晴らしいアイデアなんでしょう。最初なので、五代才助という名前を知ってもらいたい。心に留めて家に帰ってからよくよく検索してもらいたい。勉強してもらいたい。 薩摩に、大阪に、長崎に足を運んでもらいたい。そのためには、有名人の力を借りしよう。申し訳ないけど、実際に絡んでいた寺島宗則さんや黒田清隆さんと鍋を囲んでも集客が認めるとは思えない。坂本龍馬はもう不動の人気。岩崎弥太郎も龍馬伝で知名度が上がった。伊藤博文は言わずもがな初代内閣総理大臣。この三人のお力をお借りしよう。これで五代才助の知名度は一気に上がりますね。そうですね。そして極めつけは今年の大河ドラマの渋沢栄一。東の巨人が主役なら西の巨人も出さないわけにはいかない。なんと五代才助が出ます。しかも演じるのはディーン・フジオカ様です。あの、朝が来たの五代様なんです。ちなみにですが、この朝が来たには渋沢栄一も出てくるんですよ。
え、じゃあ逆パターンある？大河ドラマに朝が来たのヒロイン出る？
広岡朝子さん出る？春さん出る？出てほしいですよね。でもこの辺の演出が最近の NHK はとてもうまいんです。以前演じた同じ役で別のドラマにも出させる。朝が来たつながりで言えば、朝が来たには新選組の土方歳三が出てきますが、それを演じているのは大河ドラマの新選組で土方歳三を演じた山本浩二さんなんです。こうしてどんどん五代才助の知名度は上がっていきます。そのスタートラインとしての役割を担っているんです、この天柄門は。スタートラインからして難しすぎては人は寄りつきません。五代才助はすごかった。その凄さと時代を駆け抜けた感が見る者の心に伝われば、その役目は果たしたと言えます。本当の五代才助さんはどんな人だったんだろう。それをこの映画から知るのではなく、自分の手で、足で知る。それが大事。そのためのスタートラインなのです。もちろん、そのスタートラインに我々を立たせてくれるためには、五代才助にふさわしい、五代才助の生まれ変わりとも言える俳優さんが必要です。三浦春馬さん以外には務まらなかったでしょう。
え、ディーン・フジオカさんじゃダメなんですか？
まあそこは NHK のですから、あれ、まあその大人の事情と言いますが、まあディーン・フジオカさんはどちらかというとインテリ才助の顔を持っている感じがします。どの時代の才助を演じるのかはわかりませんし、最初から出てくるのかもしれませんが、関わってくるのは明治になってからのような気がします。明治になってタキシードを着ている姿の方が似合ってるという気がしますね。
では天柄門は五代才助を紹介するプロモーションビデオ的な役割なのでしょうか？
そうですね。五代才助が主役のフィクション。歴史ドラマにフィクションがあってもいいと思います。だって、織田信長と那須の与一が共に戦う話もありますもんね。織田信長は指揮官として優秀だし、那須の与一は弓の達人。それぞれの史実はちゃんと踏まえている。でもこの話を見て、おいおい、この二人一緒にいないだろう？史実と違うだろう？と突っ込みを入れる人は誰もいません。それはありでこれはなしというのはおかしい。それは時代が全然違うから空想物語として受け入れることができるかもしれませんが、似たようなものだと思っています。その物語を見て、織田信長に興味を持って調べ始めたら面白い人だった。すごい人だった。スタートラインとしての役割を担って登場した物語ではありませんが、誰かのスタートラインになってもおかしくはない。そう考えると、今回の天柄門も、五代才助と坂本龍馬の出会いが史実とまるっきり違うけど、両者そのものは五代才助であり、坂本龍馬である。見た目は坂本龍馬だけど、中身は高杉晋作で、いつも三味線持っててドドイツ歌ってるというキャラになっているわけでもない。ちゃんとその人からもらったピストルを持っている。どう見ても坂本龍馬である。その事実だけで十分なのではないでしょうか。
まあどうしても映画の尺で紹介するには無理がある話ですよね。
そうですね。一つの事件に的を絞って話すのではないですから、長州ファイブみたいに、ね。長州藩士の密航事件を映画にしましたな。というのであれば、 藩士それぞれの生い立ちなんて必要ない。五代才助といえば大阪経済の父なので、明治になってからの話を中心にすれば、話がぶつ切りになったり誇張しすぎることもなかったように思います。
でもそれでは坂本龍馬の出番がありませんよね。
いいんですよ、坂本龍馬の映画じゃないんですから。
ではその今回の映画の役目を理解した上で、実際はどうだったのですか？
はい。では宜野さんがわかる範囲で、あと映画見た後って割とすぐ忘れちゃったりしてるので、抜けてる点もあるかもしれませんが、そこはご了承ください。
生麦事件の前に五代才助と坂本龍馬が会ってますよね。
はい。生麦事件というのは有名な事件で、薩摩藩を取り上げた幕末ドラマなら必ず出てきます。生麦村というところで、薩摩藩の大名行列をイギリス人が馬に乗ったまま横切ってしまい、切り捨てられる事件です。これの仕返しとばかりに、イギリスは海軍を派遣して薩摩と戦争にまで発展してしまうのです。一方的に切られているので、薩摩藩が悪いように思われてしまいますが、この事件が起こる直前にアメリカ人のユージン・バン・ディードさんは馬から降りて脱帽し、頭を垂れたのだそうです。つまり、行列に出会ったらこうしなければならない、郷に入れば郷に従いを理解していたので何も問題起こらなかった。かたや生麦事件の被害者は観光で来ている人であり、マナーを理解していなかったと言われています。
と、まあ生麦事件のことを話し出したら止まらないので、このあたりでやめておいて、この生麦事件は文久2年8月21日に起こっています。で、映画ではその前にあっています。
長崎海軍伝習所が出てきますので、安政4年から3年間として、この時坂本龍馬は一体何をしていたのか。
え、長崎にいたんじゃないんですか？
いいえ、脱藩すらしておりません。安政3年9月から2年間は剣術修行で江戸にいました。安政6年に至っては何も資料が残っていません。
何も資料が残っていないということは、実は長崎に行って五代才助と鍋囲んでたんじゃないんですか？
脱藩していないからそう簡単にはいけませんよ。判明がないと無理でしょうし、そもそも劇中では勝海舟の弟子として長崎に行っていますが、弟子にもなっていません。
それじゃあ何を基準にすればいいのかさっぱりわかりませんが、この長崎で坂本龍馬だけでなく伊藤博文とも会っていますよね。仲が良かったんですか？
どうなんでしょうね。じゃあこの安政4年から3年間に伊藤博文の方は一体どこにいたのか。実はですね、安政4年は江戸です。安政5年は京都です。そしてなんと安政6年は長崎です。
長崎にいたんですか？じゃあ坂本龍馬抜きの鍋パーティーやってる？
まあ薩長同盟の前なのでそれほど仲が良かったとは思いませんが、同じ飲み屋に居合わせたっていう可能性はゼロではないですよね。
そうなると残りの岩崎弥太郎はどうなんですか？
実は岩崎弥太郎も安政5年に長崎にいたんです。
惜しい、坂本龍馬だけがずれているのか。
五代才助がイギリス留学から帰ってきてすぐか、そのちょっと後ぐらいに龍馬暗殺の知らせを受けてショック受けますよね。
そうですね。この知らせを正確にいつ受けたのか、劇中からは判断がつきませんが、まあ流れ的に言って留学から帰ってきて、坂本龍馬に再会して土産話でもしようかと思っていた矢先の感じだったと思うので、帰国したのが慶応2年の9月、坂本龍馬が暗殺されたのが慶応3年の11月。幕末の1年というのは大変密度が濃いですから、ちょっとずれすぎですよね。
岩崎弥太郎が龍馬の意志を継いだ感じになってましたけど、キリンビールのキリンは龍馬を指しているなんて言われたりもしてますけど、実際はどうなんですか？
海援隊の会計士だったわけで、世界の海援隊を地で行ったわけなんですよね。これはよく言われる話ですよね。実際岩崎弥太郎自身が言い残していないので本当のところはわからないのですが、意思を継ぐとかの意識はなかったのではないかと思います。
じゃあ後世の人が作った美談？
キリンビールの発売は1888年。1889年にグラバーが好きな太宰府天満宮のキリンの像を元にデザインしたと言われています。キリンは頭が竜で体が馬なので、龍馬が引き合いに出されてしまうのではないでしょうか。ですが実際、岩崎弥太郎は1885年にお亡くなりになっておりますので、グラバーは生きていますけど、坂本龍馬に対してそれほど思い出があるわけでもなく、ましては奇跡に入ってしまった岩崎弥太郎となると、思い入れはさらに薄いと思います。実際のところ、海援隊は赤字経営だったので、岩崎弥太郎に金の無心に来るものだから、岩崎弥太郎自身、坂本龍馬のことをよくは思っていなかったそうです。にもかかわらず、坂本龍馬が長崎から京都に旅立つとき、見送った岩崎弥太郎は感極まって涙が出てしまったと言われています。うざい存在だったのに、いざいなくなるかと思うとちょっと寂しくなったのでしょうね。それとも二度と会えないことを悟ってしまったのでしょうか。そんなエピソードが残っているぐらいだから意思を継いだ感はなかったのではないかと思います。岩崎弥太郎が五代才助の活躍に嫉妬して自分だけ何もできていないと悲嘆に暮れますよね。本当に何もできていなかったのですか。いいえ、岩崎弥太郎って龍馬伝での描き方に三菱の方々が NHK にクレーム入れましたよね。あんなに汚れていないって。とにかくいつも汚れていて汚いというイメージでした。しかし、岩崎弥太郎って今にも残る三菱を作った人です。小岩乳業もキリンビールもニコンも三菱なんです。この人を主役にしてもいいんじゃないかと思うぐらいの人です。まあ、国のためにっていうわけじゃないから無理かもしれませんが、この天柄門でもイメージが少々悪いです。五代才助も先に経済的に成功したと思います。それは、いろは丸の賠償金を我が物にしたからですか？まあ、それは諸説あるので本当のところはわかりませんが、はっきりしているところで、藩のお金、藩札をただ同然で手に入れ、明治新政府に売って巨万の富を得たらしいですね。明治新政府が藩札を買い取ってくれるという情報を先に知っていたんですね。多くの人は政府が変わったら藩がなくなる、藩がなくなったら藩のお金の価値もなくなると思ったに違いありません。その時にその藩のお金を買い取ってくれるという人が現れたらどうなりますか？疑問に思いながらも結局は売ることでしょう。これを土佐藩の後藤象二郎と結託してやってるので、劇中、五代才助に、俺と手を組めないか、と話を持ちかけるのはちょっとありえないかなーって思います。ついで言うと、大阪商法会議所の設立の時に、岩崎弥太郎が絡んできますが、設立は明治11年7月です。岩崎弥太郎は明治4年に大阪で起業しておりますが、明治7年に東京に本店を移していますので、明治11年も東京ですね。実際、大阪商法会議所の設立に関わった有名人といえば、三井住友、河野池ですが、まあ、ドラマ的には地味ですよね。じゃあ逆に、史実通りのエピソードってあります？ここまで来たらさすがにないですか？いや、エピソードというわけではないのですが、グラバーが日本に永住して、日本人と結婚したっていう事実はちらっと触れていますね。それと、地味に伊藤博文がイギリス留学の費用を江戸藩邸に眠るお金を使ったというマイナーな話に触れていましたね。そこを触れずに普通にイギリス留学しました！でもいいようなものをわざわざ触れている。その意図はよくわかりませんが、厳密にはそのお金をそのままは使えないので、そのお金を担保にして商人から借金しています。で、その後始末は大村益次郎がしております。あと、エピソードではないのですが、五代才助の次元流はかっこよかったですね。坂本龍馬はどうしてもピストルを出しちゃうから盾がかっこよくないんですよね。北進一刀流の達人であるということが分かっているんだから、そこはアップデートしてピストルに倒れない坂本龍馬も見てみたいですね。なるほど。木野さん的にはじゃあ映画館に足を運んでみた回はあったということですか？どうかな。 アマプラでもよかったかな。でも、三浦春馬さんはめちゃくちゃ良かったです。彼が無名の頃からドラマも見ていましたので、もう残念でなりません。
わかりました。こんなところですか？
はい、こんなところです。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。